光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近光殿の協力教会チャーチオブクライスト、ニュージーランド日本大阪教会の吉田正樹牧師の聖書のお話、同じチャーチオブクライスト、ニュージーランド日本大阪教会の信徒広島千代子さんの信仰体験談、それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、チャーチオブクライスト、ニュージーランド日本大阪教会です。ニュージーランド日本大阪教会は、大阪の北部に位置する吹田市の緑豊かな千里丘陵の一角にあります。大阪梅田から阪急千里線で24分、南千里駅下車、南へ歩いておよそ7分のところです。当教会では毎週日曜礼拝をはじめ、さまざまな特色ある集会を開いていますが、今年は新型コロナの影響で残念ながら変更を余儀なくされています。できるだけ早く通常の形に戻して、多くの皆様においでいただけることを願っております。でもまだまだ外出は不安と言われる方、どうぞ当教会のホームページをご覧になってください。ニュージーランド大阪教会で検索していただけます。また、クリスチャンでない方々に向けて、興味深い記事満載の月刊新聞南千里を発行しております。ご希望の方には無料でお送りいたします。どうぞお気軽に、ニュージーランド日本大阪教会までお問い合わせください。住所は、吹田市西寺 4-53-3。 電話は 06-6387-8178、 06-6387-8178 です。皆様のアクセス、心からお待ちしています。チャーチオブクライスト、ニュージーランド日本大阪教会をご紹介いたしました。それではこの教会の吉田正樹牧師の聖書のお話、すべての営みの背後におられる神。
世界は政治的な駆け引きや社会構造的な歪み、各地で頻発する未曾有の自然災害、そして新型コロナウイルスの蔓延と不安定な要素がいくつも重なり、大きく揺れ動かされています。最近ではマスコミが取り上げる記事も、人々が交わす日々の話題も、これらのテーマに集約されていると言っても過言ではないでしょう。そして適切な対処法が見つからない問題に直面するときに、人の心を支配する典型的な思いは不安や恐れではないでしょうか。聖書に次のような言葉があります。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。私たちには笑う時もあれば嘆く時もあります。そしてこれらすべての時を治めておられる方が全知全能の神であるというのです。私たちは楽しい時や満たされる時を望んでも、苦しい時や悩む時を望みません。しかし永遠の神は目的を持ってすべての事柄を支配しておられるのです。永遠の目を持たない私たち人間は、悲劇が起こってもその意味をすぐに前向きに捉えることなどできませんが、神は神です。人間は創造主である神の被造物に過ぎません。想定外のことが起これば、神の前に自らの無力さを痛感し、慢心を顧み、謙虚に神を無視した生き方を悔い改める必要があるのです。神を信じる者にとって、神はどのようなお方であるかは、数々の困難や試練に直面したパウロという人が聖書にこう記しています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この言葉に希望があるのは、 神ご自身がまず最悪の悲劇を体験されたからです。そしてその加害者は私たち人間です。人の目に見えない神は、今から約2000年前、人となってこの世に来てくださいました。イエス・キリストです。彼は神の愛を表すために、神にしかできない数々の不思議な技をなされました。しかもそれらはすべて完全な愛に基づいていました。当然人々の注目を集め、慕われました。しかし評判の良い人が影響力を持ち始めると、妬みや偏見、誤解が生じ、その人の存在が疎ましくなる人々が現れるのは、今の時代も同じです。イエスは何も過ちを犯されなかったにもかかわらず、権力者たちの手によって罪に問われることになったのです。そうなると、それまで慕っていた人々が寝返ることや、民衆が沈黙することは、見事に現代でも当てはまることです。彼は誰からも擁護されることなく、十字架刑に処せられ、殺されてしまいました。周りにいた人々は、彼に罪がないことも、彼の処刑が不当であることも分かっていたはずでしたが、誰もが彼を見殺しにしたのです。今の時代に起これば、まさに冤罪のスクープ事件です。しかし神は、ご自身がこの世に送られたイエスが、人の醜い心の判決によって殺されるという理不尽な悲劇を、人にとって最善の許しと希望への扉と変えられたのです。イエスが命を捨てられたのは、私たち人間の罪をすべて身代わりに清算する道を開くためでした。その事実を信じるとき、私たちの罪は神に許され、イエスが死後復活されたように、私たちにも死への勝利が約束されるのです。永遠の視点からことを捉える新しい人生観の始まりです。神は自ら最悪の試練に合わせた相手に許しを与えるという完全な愛を示されたので、私たちに試練の向こうにある希望や本当の愛を教えることがおできになるのです。あなたもぜひイエスを信じられ、神の視点を持って生きていかれますよう、心からお祈りいたします。
続いて、同じくチャーチ・オブ・クライスト・ニュージーランド・日本大阪教会の信徒、広島千代子さんの信仰体験談、道、真理、命であるイエス・キリスト。
高校3年生になって、進路を考えねばならなくなったとき、周りの友達は皆、看護師になりたいとか、銀行員になりたいと明確に自分のなりたいもの、進むべき道を見つけてスタートしていました。私には特になりたいもの、進みたい道というようなものが全くなく、そんな自分と周りを比べて非常に焦りを覚えていました。悩んでいろいろ考えているうちに、そもそも自分自身には確固とした価値観や信念など何もないことに気づいて、愕然としました。進路どころか、私はどう生きていったらいいんだろう。何のために生きるのだろう。正しい生き方って何なのだろう。と考えれば考えるほどわからなくなって、まるで、出口のないトンネルに迷い込んでしまったようで、これだったら死んでしまった方が楽だ。私が死んでも誰も悲しんでくれない。自分には何の価値もないんだ。というような暗いネガティブな気持ちにどんどん囚われてゆき、生きていることに苦痛さえ覚えるようになりました。そんな時、ふと以前少し読んだことのある聖書を読んでみようという気持ちになりました。久しぶりに読んだ聖書は、まるで私に直接語りかけてきているようで、以前は退屈で、どうしても読み進められなかったはずなのに、いつしか夢中で聖書を読み進めていました。その中で、イエス・キリストが言われた次の言葉に出会いました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス・キリストというお方は、誰も理解してくれなかった私の苦しみを知っておられて、私に声をかけてくださっていると感じました。別の箇所で彼は、私が道であり、真理であり、命なのです、とも言われました。その時、その言葉は真実なのか、真実でないのかはわからないけれど、 私はこの方を信じたいと強く思いました。信じる決断をしたとき、真っ暗だった私の心に光が差し込んできた気がしました。道であり、真理であり、命であるイエス・キリストと共に歩める日々に心から感謝しています。
Thank you.